そう、ポッドキャスト QR。
どうですか、この拓殖大学4年間で一番こう学んだことって何でしょう。
はい、そうですね、やっぱ仲間の大切さっていうか、周りに助けられる場面が本当に多くて、やっぱ悩んだりとか怪我したりとか、それなんか いろいろ相談することがあっても、やっぱいろいろ周りに助けられましたし、まあ、この一緒に暮らしてる仲間には本当に感謝してます。
箱根駅伝が終わったら離れ離れになってしまうの悲しいですね。
そうです、4年間一緒に行って、友達のよりもっと本当に家族のみたいになります。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
箱根駅伝への道、今夜のナビゲーターは文化放送牧島のりひこアナウンサーです。よろしくお願いします。
冒頭お聞きいただいたのは、拓殖大学の4年生戸部亮介選手とワークナー・デレセ選手の声でした。2人の言葉からチームの強い結束力が伺える拓殖大学、今夜はですね、その拓大を講師にわたって模範となって引っ張っている3人、キャプテンのデレセ選手と副キャプテンの戸部選手、馬場選手のインタビューをお届けします。まず事情を知らない人にとって、留学生のデレセ選手がキャプテンを務めるということ自体、大変なことに思えるんですが、いかがですか。
そうですよね、はい、だってその自分が生まれ育った国を離れて、はい、別の見知らぬ土地に来て、 そこで、まあ、マラソンというか陸上を始めて、はい、キャプテンを務めるってすごいことですよね。
全く違う文化の中で生活してますからね。まあ、日本の企業の中にはグローバル化を目指して英語を共通語にしているというところもあるんですが、まあ、そういう理由ではありません。またデレセ選手に競技力があるからという理由だけではないんですね。まあ、三大駅伝で過去最高順位を更新することを目標としている拓殖大学、岡田正弘監督をはじめ、まあ、チームにとってデレセキャプテンの誕生は必然のことだったようです。まあ、常々自分のことよりチームのことを先に考えている、これがデレセ選手に対するチーム内の評価なんですね。そのデレセ選手に文化放送松島茂アナウンサーがお話を伺いました。どうぞお聞きください。
最初岡田監督から、うん、キャプテンをやらないかと言われたときはどう思いました。
私最初も監督からもらえるさ、今年はキャプテンよろしくお願いしますのとき、一人だったの。だからもう私はまあやらないです、もう日本語とか日本の文化もいっぱいわからないことありますだから、私キャプテンないけども4年生だから、いろいろアドバイスあげます、でもキャプテンはまあいらないです、でもう監督も全然大丈夫です、もうあなたわからないやったらもうババとかトビオ君とか私たちもあるから教えてあげる、だからもう全然大丈夫です。だからそれから私ももうキャプテンになりました。
実際やってみて難しくないですか。
ちょっと難しいです。なんで難しいは、なんで大変こともあります。楽しいこともやります。楽しいことは、例えば出雲のみたいとか、試合みんな自分の自己ベストを出すのときとか、拓大の、また4年間の中、レベルだんだん高い、やるのとき、それは楽しいになります。チームもみんな故障いないのとき、楽しいになります。でも、故障者はいっぱいなのに、次の試合、うん、拓大どうするの、それもいろいろ考えます。
うーん、
あるからちょっと楽しいこともあります、大変こともあります。
うーん、じゃあそういう意味では出雲駅伝で4位に入ったのはすごい楽しいことになりましたね。
はい、そうです、私たちの今年の1年間の目標は三大駅伝だった。だから全日本予選会の時、私も故障者だって、もう予選会ダメだった。悲しかった。けど、みんなも出雲と箱根駅伝頑張りますと思って、みんなも練習頑張ったから、出雲の時ももう楽しかったです。
とにかく日本のことに興味を持って猛勉強しているというのが伝わってくるんですが、 納豆も大好きでして、食生活もしっかり馴染んでるんですね。まあ、今では問題なくチームメイトと日本語でコミュニケーションを取ることができるデレッセキャプテンなんですが、まあ、入学したての頃は大変で、付きっきりで日本語を教えたのが現在副キャプテンとなった馬場雄介選手と戸部亮介選手でした。まあ、ミーティングではデレッセキャプテンに代わってビシビシ意見を言うこともあるという馬場選手に現在のチーム状態について伺っています。
今年はまあ4年間で一番強いチームだと思います。先日の普通合宿で、まあ、過去3年間は、まあ、A チームでも力の差がすごいあったんですけど、そのポイント練習で、まあ、全員の選手がついて、あ、今年は誰が走っても強いなってこう感じることがあったので、いい合宿ができたと思います。
はい、さあ箱根駅伝5区を走った、6区を走った、そして1区を走ったというこの経験がありますけども、はい、4年生の最後の箱根駅伝はどこを走りたいっていう思いありますか？
本当に走りたい区間は4区で、5区のあまだ分からないですけど、戸部とたすきリレーがしたいなっていう思いがあります。
まあ、チーム全体のレベルアップがうかがえる拓殖大学なんですが、まあ、前回の箱根と今年の出雲は1区でチームに良い流れを作った馬場選手、まあ、今回の箱根も拓大の面を握っている選手の一人です。続いて馬場選手とともに副キャプテンとしてデレセキャプテンを支え、3年連続で5区山登りを担当することが濃厚な戸部亮介選手にも松島アナウンサーがお話を伺いました。
過去2回の走りを踏まえて、はい、まあ、その5区の一番のまず難しさっていうのはどこに感じてますか？
そうですね、5区は、まあ、最初、まあ、やっぱ山を登っていくんで、やっぱあの一番上に登った時のやっぱ気温の変化がやっぱ体にも結構ダメージきますし、山登り切った後の下りが自分では一番の課題だと思ってるんで、そこをどれだけしっかり走るかかなっていうふうに思ってます。まあでも山が一番なんですかね、一発逆転があるところだと思ってるんで、まあ、そういうところではやっぱ重要なところかなと思います。
まあ、5区の面白さ難しさもね十分分かっている戸部選手なんですが、2年生の時そして3年生の時の前回大会ともに区間11位という結果にはなってしまったんですが、まあ、克服すべきポイントは明確に把握しているようです。今回の目標を伺っています。
個人は区間5区で区間3倍以内を目標にやってます。チームの目標はそうですね、3番以内でメダルを取ってしっかりですか、ね、形に残るんで、やっぱそれで過去最高順位を更新できたらいいなというふうに思います。
まあ、3強の一つを間違いなく食うということになりますよね。
は
い、
そうですね、まあ、出雲でも、まあ、4位で、まあ、ちょっと惜しいところまで来たんですけど、まあ、やっぱ箱根は距離が伸びて、拓大はやっぱ距離が伸びたらもっと有利になるかなっていうふうに思うんで、まあ、しっかり三強を崩していけるように頑張っていきたいと思います。
まあ、距離が長くなればどんどんねこれ得意な分野というところで拓殖大学これまでも力を発揮してきたんですが、まあ、苦手なスピード駅伝の出雲で4位に入ったという自信は必ずもこれね箱根につながるという好成績だと思います。最後にデレセキャプテンが持っている恩師岡田監督への思いを聞いてください。
岡田監督優しい監督だから、だからだんだん私も監督のことを考えて、私頑張ったら監督も嬉しいだから、拓殖大学を今まで最高中に7番だから、もう今年は3番とか2番とか優勝とか当ててプレゼントもあげたいです。本当にそれもいつも考えます。もうずっと練習の足るの時とかいつもそれのことを本当に考えます。
まあ、監督と選手という師弟関係、熱い信頼関係で結ばれているんだなっていうのを本当に感じますよね。岡田監督は常々箱根駅伝は自分を含めて関わる人を成長させてくれる場所と話しています。1月3日拓殖大学の皆さんが大手町のゴールを最高の笑顔で迎えられることを願っています。
お話聞いてもなんかすごくいいチームだなっていうのを感じましたね。
はい、合宿所に行ってもファミリー的な雰囲気が漂ってるんですね。でそれ今回の箱根本当に楽しみにしたいと思います。
はい、今夜は牧島紀彦アナウンサーに拓殖大学を特集していただきました。箱根駅伝への道、来週27日火曜日は法政大学を特集します。